リトリート最後の集会になりました。第1回は聖霊の満たしについて、第2回は御霊による歩みについて、3回目は御霊の実ということについてお話をしました。そして最終回の今日は聖霊による宣教ということについてお話をしたいと思います。最初に今日の言葉、聖句を2箇所お読みしたいと思います。最初は使徒の働き1章4節以降です。お読みします。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで使徒たちは一緒に集まったときイエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとか、どんな時とかということは、あなた方の知るところではありません。それは父が自分の権威を持って定めておられることです。しかし、聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となります。飛びまして2章の1節。50節の日になって、皆が同じ場所に集まっていた。すると、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また、炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上に留まった。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、他国のいろいろな言葉で話し始めた。ご昇天の前に、主が弟子たちに残された遺言と言いましょうか、遺命と言うんでしょうか。それは、一言で言うと宣教であります。そして、その原動力として指さされたのが、聖霊の力でございます。で、今日は主イエス様の遺言について、そして聖霊を求めた弟子たちの姿、そして宣教を始めた弟子たちという、主な3点についてお話を申し上げたいと思います。主イエス様の遺言、あるいは約束、それをまず最初に学びたいと思いますが、私たちは4つの福音書を持っておりますけれども、4つの福音書の終わりはみんな共通して宣教の命令でございました。まあ一般的に私たちは尊敬をする人の遺言ということを大切に考えますね。ある人が、主のとこにおいて、このことを守るんだよというようなことをつぶやいたとするならば、私はその遺言というものを大切に考えます。ジョン・ウェスレーは最後のとこで、神が共にいます。これは素晴らしいことだということを彼は語りました。これは素晴らしいことではないかと思います。特に主キリストの遺言は尊重するのは当然のことでございます。四つの福音書の終わりと使徒の働きの冒頭、主の遺言としての宣教の命令でございました。それでは一つ一つちょっと読んでみましょう。まず、マタイの終わり、28章後半でありますが、弟子たちはガリラヤに行き山に登った。イエスはこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですから、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼にバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。主イエス様の伝道の本拠地であったガリラヤで、11弟子と、そしてこの時は500人以上の弟子たちが、集まったところで、その命令が与えられました。宣教の対象は全世界であるということ。 そしてその内容が弟子作りであるということがその内容でございました。マルコの終わりを見てみましょう。16章の15節にありますが、イエスは言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。これはほとんどマタイと共通と言えると思います。ルカの終わりはちょっと言い方が変わっております。24章ですが、キリストは苦しみを受け、3日目に死人のうちから蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。罪の許しというところに、またエルサレムからあらゆる国の人々にということが強調されています。ヨハネの終わりはどうでしょうか。20章お読みします。イエスは言われた。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。置いてから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。弟子たちは、罪の許しの福音を伝えるために派遣されています。使徒の働き、先ほども言いしましたけれども、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受け、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。これは主イエス様の御昇天の日、オリーブ山において世界宣教の命令を遺言として残されたわけです。で、この宣教の力としての聖霊は、先ほど読みましたルカの福音書の中にも、父が約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。これは、弟子たちはこの時は出身のガリラヤから離れて都エルサレムに留まっていたんですけども、この時までは都に留まりなさい。そして約束してくださったもの、これは聖霊の力でございます。使徒の働き一章も、この同じ約束です。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。聖霊の力をイエス様は約束しておられるのですね。まとめますと、主イエス様の命令は全世界に宣教しなさいということでございます。それからお約束。まあ、失敗したり離れてしまったりした弱いさを持っている弟子たちですけれども、その弱さを全くカバーするところの聖霊の力を与えるよ。だから大丈夫だよっていうのが、イエス様のお約束でございます。それじゃあ、これは十二弟子が与えられたことなんだ。私は関係ないと言ってはいけないと思います。イエス様はこの命令を付け加えてですね、このすべての私の言ったことを守るように、その新しい弟子たちに教えなさいとおっしゃったんですね。この私が言った命令を教えなさいということはどういうことかというと、これは宣教の命令が含まれているんですね。論理的に言うと。つまり、私たちは、あれは十二弟子に与えた命令だから、彼らが一生懸命やればそれでよかったんだというふうにして、よそごとみたいに聞いてはいけない。十二弟子に与えられたその約束がそのまんま伝えられて、その孫弟子、孫弟子である私たちにも同じような重さと期待を持って受け継がれてるんだということを厳粛に覚えさせていただきたいと思います。さて、弟子たちはこの約束をいただきましたときにどうしたことでしょうか。 彼らはエルサレムを離れないで約束を待ちなさいという命令をいただきましたね。エルサレムを離れないで、まあ先ほど申し上げましたように彼らの本拠地はほとんどがガリラヤでございますので、早く家へ帰って仕事をしなくちゃいけないとか、まあ、そういうことがあったことでしょうけれども、イエス様は今エルサレムに登ってきて、そしてこの力をいただくまでは、あなたたちはこのエルサレムを離れないで、その約束を成就するようにお祈りしなさいというその命令をなさったわけです。で、弟子たちは、まあ早く家へ帰りたいなという人たちもいたと思いますけれども、またエルサレムにずっと滞在するというのは滞在費もかかるし、いろいろ大変だったと思いますけれども、彼は全部それらをまとめて委ねて真剣に祈り始めました。人の働きを見ますと、祈った人々は11人の弟子、そして婦人たち、イエス様のお母さんのマリア、そしてイエス様の兄弟たち、ヤコブとかヨハネとかいましたけれども、その120人の人たちが集まって祈ったということが一章の15節に記されています。具体的にどこだったかとは書いてないんですけれども、おそらく最後の晩餐の時にマルコのお母さんのマリアという人の家を使いましたから、その屋上であったと考えられます。このエルサレムを離れないっていうのは、自分の仕事をについて、いなさいという戻らないでというだけではなくて、自分を祈りの座に座らせなさいという意味も含まれていると思います。十分に座ってお祈りし、力と導きを得ない奉仕は全て虚しいことを知らなければなりません。まあ、残った弟子たちは10日間、たゆまずに祈り続けました。イエス様が昇天をされてからペンテコステまでは10日間でございました。で、弟子たちはその約束を与えたときに10日で答えられるという保証はありません。ペンテコステには力が望むよと、イエス様はそこまではおっしゃってないんですね。音楽離れないで約束を待ちなさい。いつ答えられるかわからないけども、ともかく聖霊が注がれるまでは祈ろう。祈り続けよう。熱心に祈り続けた。彼らがどうやって食べたのか、寝たのか、他の活動をどうしていたのか、買い物はどうしたのか、全くわかりませんけれども、ともかく寝る以外のほとんどの時間をお祈りに費やしていたと思われます。それからまた使徒の働きの一章14節を見ますと、心を一つにして祈ったと書いてあります。これがミソなんですね。心を一つにし、まあ、それまでの弟子たちというのは、心が一つにできないような状況でありました。主イエス様の十字架を前にして、彼らの間には論争があったり、お互いの権力闘争があったり、誤解があったり、まあ、いろんなことがございましたけれども、彼らは全部そんなことを忘れてと言いましょうか、統合して心を一つにして祈った。私はこの心を一つにして祈ったことが、彼らに聖霊が注がれた一つの条件であったと私は思います。で、その お祈り会の最中にですね、お互いの間で反目していたこと、わだかまりがあったことを言い表して謝罪をする営みがあったと思います。一つ心で祈ったということは、お互いの反目、誤解、競争心というものが溶かされて、和解をして祈ることです。ちょっと話が飛びますけれども、私は高校時代に、オーケストラ部に入っておりました。ホルンを吹いておりました。 オーケストラ楽しいですけれども、練習で一番最初にすることはご存知と思いますけれども、チューニングですね。私たちの頃は一番音程がはっきりしているのがクラリネットですから、クラリネットがラの音を出します。A の音ですね。ラーっと出します。そうすると他の楽器がみんなそれに合わせて、バイオリンだの、いろんな管楽器の人たち、弦楽器の人、管楽器の人が、ラの音を最後まできちんとラの音が出るまでチューニングをいたします。で、これが、いい加減でね、合奏を始めますと、まあ、日本語ではぬかみそが腐るということがありますけど、ぬかみそが腐るような、もう恐ろしい、音楽になってしまいます。まあ、私たちがまだ駆け出しの頃はですね、合奏したことがあるんですけれども、秋の清涼祭という、その、文化祭でやりましたけども、最初は下手くそだったもんですから、聴衆席というか、同じ学生からですね、引っ込めなんて言われたことがあるんですよ。もう辛いことですけども。まあ、だんだんおしまい頃は上手くなってまいりまして、皆さんが聞けるような音になってまいりました。ちょっと余分な話ですけどね、私は中央アジアの高原にてっていう、ホルンが独奏する場面があるんですけど、その部分がうまくいくようにと思って、夏休み中、ホルンを学校から借りてね、ずっと吹いておりました。そんなことを思い出します。まあ、話を戻しますけれども、チューニングというのがとっても大事なんですね。で、この祈祷会に出席していたイエス様の弟のヤコブ。イエス様の弟子のヤコブじゃありませんよ。弟のヤコブ。5章の16節にこう書いてあります。あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさいと言っています。この祈祷会に出席したヤコブの発言であるところに、この重みがあると思います。おそらくこの10日間の祈りの中で、お互いの罪の内容まで立ち入った告白の伴う真実で率直な祈りがなされていったと思います。そうでなければ、10日間祈りが続くはずはないと思います。祈ってるうちにですね、これは聖書に書いてないので想像する以外なんですけども、ペテロは、俺は生意気だった、傲慢だった、申し訳ないという意味の告白をしたかもしれません。ヨハネは癇癪持ちだったものですが、私は癇癪持ちだった、申し訳ない。それからイエス様の弟子のヤコブの方は、俺はイエス様の大臣になりたい、左大臣になりたいという政治的な野心を持っていた。これは申し訳なかったとかね。まあトマスはトマスでね、イエス様は蘇ったというニュースを聞きながら、俺はそんなことは信じないと言った。あの不信仰を悔い改めたと思います。そしてまた、ヤコブの手紙を書いたこのイエス様の弟のヤコブはどんな悔い改めをしたかというと、イエス様が献身をした時に斜めから見ていた。お兄ちゃんはずるい。弟たちが、妹たちが一生懸命頑張って、お母さんを支えているのに、献身したと言って家をほっぽり出して、あっちこっち伝道していく。ずるい。勝手だ。なんていう不満を持っていたかもしれない。人々がイエス様のことを、イエス様、イエス様と、崇めると、なんだあれ、お兄ちゃんじゃないか。不信仰の気持ちを持っていたと思いますね。ですから、イエス様が伝道して歩くときに、そーっと家の戸口まで来て、もう、うちの必要があるから帰ってくるさ、のことをですね、こそっと言ったり。まあ、最後の最後まで、もちろん彼は、十字架についたイエス様を見て悔い改めて、イエス様を救い主として信じたんですけれども、まあ、最後の瞬間までは、ずーっと、お兄ちゃんに対するところの不信仰というものを持っていたと思います。まあ、相当私の想像も入ってますけど、この連続祈り会では、 そうした悔い改めの祈りというものが、なされていた。ボキブの谷ということが聖書にありますが、嘆きの谷、本当に嘆きの谷となったような祈り会がなされた。その行き詰まり、その行き先が聖霊が彼らに望んだペンテコステであったというふうに見ることができると思います。で、ちょっとまたこれから話が飛びますけれども、お互いの告白と和解からリバイバルが起きたという実例が、私は伺ったことがございます。アズベリーという神学校ご存知でしょうか？ケンタッキー州にございますね。そのアズベリー神学校は、アズベリー大学に、と一緒にあるんですけれども、1970年、アズベリー大学でリバイバルが起きました。で、いつも毎日チャペルが持たれているんですけれども、段通りの朝のチャペルが行われて、約1000人の生徒が出席していました。で、当時の学官、ディーンというんでしょうか、説教よりも分かち合いの時を持つように導かれて、彼はそういう時を持ちました。実はそれ以前に学生たちの間により早く起き、より多くの時間を祈りと御言葉の学びに用いようという自発的なグループがあちこちに起きて活動していました。そのディーンの先生は自分の証を短くした後で学生たちに自発的な証を求めました。一人の最上級生が、私は時間を浪費していました。しかし、キリストが私に出会ってくださったおかげで私は変わりました。昨晩、聖霊が洪水のように私の心を満たしてくださいました。もう虚しい生活には戻りませんと証し。そしてまた一人、次また一人と証が続きました。で、恵みの座が開かれるや否や、多くの学生がラッシュしました。賛美と証と祈りが続いて、午前も午後も授業が取りやめになったことだったっていうんです。で、その隣にあるアズベリー神学校の生徒たちもこれに加わり、例の大波が広がってきました。翌日のチャペルでも多くの賛美の後、正直な告白が互いにまた公に出されていきました。そしてそのニュースを聞きつけた人々が全米から押し寄せていました。彼らが例の波を伝えていくというリバイバルが広がっていったという記録が起こっております。本当に素晴らしいことだと思います。私は、この聖会が終わって、これから私たちは、主の御言葉を与えられて、それぞれの立場で宣教しようということでございますけれども、お互いお互いのいる場所で、あるいは教会で、交わりで、もし、このような告白が必要な場合、神様が示してくださったならば、ああ、私はこういうことで、あなたに嫉妬を感じていましたとか、ああ、意地悪をしておりましたとか、というような真実な悔い改めということが、もし主が示してくださるならばですね、お互いの間で起きる。それが、主の聖霊の大いなる御業の前提となるということを、この弟子たちが祈り求めていたペンテコステの経験から教えることではないかと思います。さて、この10日間の祈りの結果がペンテコステでございました。この日、祈り求めていた弟子たちは聖霊に満たされました。で、それには印が伴ったということが、この場所に記されています。一つは、風のような音、ドーというような音が響いた。で、これはおそらく、聖霊の到着の前触れということができると思います。で、風というのは、命を与えるものとしての聖霊様の象徴ですね。ちなみに、ヘブル語では、風とか、息とか、 霊を表す言葉はみんなルアハと言います。ですから風も息も霊も同じ言葉なんですね、ヘブル語では。エゼキエル37章の皆さん、枯骨の谷の予言を覚えていらっしゃると思いますけども、息に予言せよ。予言してその息に言え、主はこう言われる。息を四方から吹いて来い。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。それは、私があなた方のうちに私の霊を入れると、あなた方は生き返るという真理の象徴であったと見ることができると思います。二番目の印は、分かたれた舌のような炎。一つの大きな火の塊が現れて、個人個人に分け与えられたということが記されています。火というのは、新約聖書では特に清めの技を成したも、御霊の到着の印でございます。イエス様も火をもってあなた方を清めという表現をなさっております。そして聖霊の満たしが心を清めるものであったということは、その場所にいたところのペテロ自身が証をしています。ご存知と思います。彼はコルネリオという人のところに説教に来ましたときに、このペンテコステの出来事を振り返ってこう言っています。神様は私たちを分け隔てることなく、聖霊によって私たちの心を清めてくださったんですよっていうことを、このコルネリオに語っているわけです。これはペンテコステの時に起きた出来事の証言でございます。あ、素晴らしいことですね。はい。それで、聖霊をいただいたところの弟子たちは、説教いたしましたけれども、その説教したときに、彼らが自分の力とか知恵とか、雄弁とかというもので語ったということではなくて、四節には、御霊が語らせるままに話し始めたという表現をしております。これは、自由な語り手としての聖霊を示します。ですから、彼らは自分の知恵とか力とか経験を語ったのではなくて、御霊がこれを語れという言葉を、彼らはそれをいただいて語った。しかも、この場所では様々な言語を語ったという言葉がありますけれども、必ずしもこれはいわゆる異言と呼ばれる、まあよくわからない言葉で語ったということではなく、少なくともこの使徒の働き2章では、わかる母国語としての様々な言語であったということがわかります。この中にはアラム語、パルテア語、メジア語、エラム語などなど、記されているだけでも14カ国の言葉で語った。それも挨拶程度の断片的な発言ではなくて、神の大いなる御業がはっきりわかる言葉で伝えられた。ですから、全体への説教はペテロによって行われたと思いますけれども、個別的なグループ集会は弟子たちがそれぞれ分かれてリードしたと思われます。この物語で言おうとしていることは、聖霊様が主導権を持って彼らの発言を導いておられたということです。つまり、弟子たちが彼らの今までの経験とか知識とかそういうものを卑劣するために語ったのではなくて、聖霊様が主導権を持って語られた。イエス様もこのようなことを予言しておられます。マタイの福音書10章。話すことはその時与えられる。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話される父の御霊です。聖霊が私たちの発言においても主導権を取りなさるということをイエス様はここで語っておられます。これを聞きますと説教者の中には、あ、そうか。もちろん説教の準備なんかいらないんだ。もう、その時に、 その時その時与えられるんだからいいやと思ってですね、説教の準備一切しないでボーンと講壇に立つことを奨励しているのではないと思います。説教書は特に御言葉がどう言っているかということについては注意深く一言一句ちゃんと丁寧に勉強しなきゃいけませんけれども、まだ語る言葉においても秩序を正しく語るように、準備しなきゃいけないんですけれども、しかし私たちはそれに頼って語るのではなくて、語り時に一語一語御霊に頼りつつ語らなければならないという、この言葉を真理を示していると思います。さらに聖霊は深い聖書理解を助けました。主イエス様は聖霊がすべての真理に導くと約束をされました。父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとイエス様は語ったんですね。ですからペンテコステ以前にも弟子たちは聖書を知っておりましたし、イエス様の言葉もある程度は覚えていましたけれども、聖霊に満たされた時、これらがみんなイエス様の救いに結びつくものであることを確然と悟って、そしてペテロは主イエス様の生涯、贖いの死、復活の意味を見事に捉えた説教をしている。これは聖霊様の語りかけに彼は従ったということであると思います。まあ、私たちもこのような約束が与えられるということを本当に感謝をしたいと思います。ですから私はヒラシントですから、そんなに語ることはできません、何も喋れません、先生に喋っていただきますというようなことではなくて、私たちに与えられた聖書の真理、私たちに与えられた体験というものはそのまんまの言葉で語るときに、聖霊様がそれを見事に福音の真理として生かして用いなさるんだということを覚えたいと思います。さて、これを聞いた人たちの結果について見たいと思います。彼らには聖霊による感動が与えられたということです。この感動には二つの側面があります。一つは聖霊による忍罪、罪を認めること。彼らはペテロの説教を聞きながら心を刺されたと書いてあります。心を刺されたということは大切なんですね。頭が刺されたんじゃありません。頭が刺されたなら目指しみたいになってしまう。心が刺されたんです。彼らはどういうふうに心が刺されたか。ああ、自分たちは救い主とは知らずにナザレのイエスを十字架につけてしまった、本当に申し訳なかったと深く悔い改めて、私たちはどうしたらいいんでしょうかと質問をしました。これは彼らの深い忍罪、罪の自覚というものをもたらしたということだと思います。私たちが主イエス様の御言葉を語るとき、現代の聴衆も私がイエス様を十字架につけたとまでは言えないかもしれませんけれども、私のこの自己中心が、わがままが、憎しみの心、妬みの心がイエス様を十字架につけた張本人であったんだという深い悔い改めの心が起きることを私たちは期待したいと思いますし、御霊が働くときにそれが起きるはずでございます。私もいろんな場所で説教する機会がございますけれども、この忍罪というものを期待しつつ語らせていただきたいものだと思います。第2番目に、聖霊による説教というものは主イエス様を救い主として信ずる信仰に導いたということでございます。この日イエス様を悔い改めてバプテスマを受けなさい という、そのペテロの勧めに従って、3000人の人が、一度に洗礼を受けたということでございます。本当にこれは見事な、数であったなと思います。まあ、皆さん3000人洗礼を授けるっていうのは、想像しただけでも本当にすごいことだと思います。まあ私も、いろんな場所で洗礼を授けていただきましたけれども、まあ本当に3000人も一緒に洗礼したことはございません。ペテロは手分けしてやったのかもしれませんけれども、まあ、一番多かったのはケニアで、100人ぐらいの方の洗礼式をさせていただいたことを覚えております。一人一人私が個人的に導いたというわけではなくて、いろんな人たちが導いて、そのクリスマスの時にみんなが洗礼を受ける。私はその時の、まあ、教区長的な立場にありましたので、川で洗礼を授けさせていただきました。で、100人ぐらいすると、もう終わり頃はですね、足が震えてくるぐらい冷たくなるんです。ケニアは、赤道直下ですけれども、まあ、12月というと比較的寒いですし、標高が高いもんですから、もう、冷たいんですね、川の水が。で、一人一人を水の中にしっかりとつけますので、もう100人ぐらいに近づくと、唇が青くなってですね、どうにもならなくなってしまう。もう自分一人では足らないので、その時、お年を召したもう一人の牧師さんに助けて、二人で、並んで、一人の人が向こう、私がこっちに立って、ドボン、ドボンと、まあ、一丁狩りってわけにいきませんけどもね、それは不謹慎で言い方で申し訳ないですけども、洗礼を授けさせていただいたことがございます。本当にペテロが、この日3000人にバプテスマを授けたというのは、驚くべきことであったな、ということを思います。パウロは、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。聖霊の感動によって、人々は主イエス様を主と告白したのでございます。まあ、締めくくりたいと思いますけれども、宣教のために、私たちは一人一人が召されているということを、まず自覚をさせていただきたいと思います。いや、私はヒラシントですから、いや、私は何々ですから、宣教は、それは、牧師とか、伝道師とかがなさることではないでしょうか。いいえ、イエス様は一人一人が証人となるんだと、この場所でもおっしゃっておられます。置かれた立場において、私たち一人一人は宣教者となることができる。また、なるべきなのでございます。そのことをもう一度、この、リトリートの最後に自覚をさせていただき、私たちが接するすべての方々に対して、家族であるか、あるいは、学校の友達であるか、あるいは職場の友達であるかは知りませんけれども、私たちはその方々に対して宣教者なんだということをもう一度自覚をさせていただきたいと思います。そしてそのことをさせていただくのは御霊に満たされること、そして御霊が与えてくださる。この時はこういう言葉を語ればいいんだよ。こういう時ではこういうふうに証をすればいいんだよという御霊の力と知恵によって御言葉を語るように私たちは切にお祈りをさせていただきたいと思います。そして語るときにその同じ御霊が聞く人々に働いて救いに導かれる方々が私たちを通して身の周りに私たちの教会に教会の外に起こされることを切にお祈りしたいと思います。御霊の満たしをお祈りいたしましょう。お祈りします。愛する天と父なる神様、あなた方は私の証人となる。 イエス様は弟子たちに向かって語られました。そしてその弟子たちを通して私たちも同じ命令が与えられていることを深く自覚し、そして私たちは自分の力ではできない、自分の才覚でも人生経験でもあるいは何でもできないけれども、主イエス様の御霊によるところの恵みと知恵がそのことをもたらしてくださるということを感謝し受け取って、そして御霊に満たしていただき、私たちの身の周りにいる兄弟姉妹たち、あるいは学校のお友達、職場のお友達にイエス様の福音をお伝えすることができる宣教者として用いてくださるように、今私たちは自分自身を捧げますから、あなたが受け取ってくださり用いてくださるように、御霊に満たしてくださるようにお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってこのお祈りをお伝えします。アメン。